皆様おはようございます。父の日おめでとうございます。今日は女性会から賛美を通して、聞きなさい主の言葉に言って、そういうメッセージを賛美を通していただきましたし、また中村真澄さんの証しを通して、神様は大きなことを成してくださいますが、私たちを用いてさらに大きなことを成してくださる、そして神様の道が開かれていくときにあっという間に、いろんな困難も、解けて神様の道を開いてくださる、それから神様は本当に小さなものを豊かに神様の御用に用いてくださると、お父さんそしておじいちゃん祖父のこの信仰の歩みをですね、今日は伺うことができて、同じようなことが各家庭においても神の福音が信じる方々が起こされていくことをですね、心から願っています。今日はまた、嬉しいことに那覇聖書研究会の、皆様も、ご一緒に礼拝を捧げておりますから、本当に、嬉しく思います。また午後、講演会もありますので楽しみにしております。教会の方々も3時から講演会が2つ、カナホールでありますので、どうぞ時間を割いて作って、参加されるといいなと思っております。では短くお祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んで、参ります。愛する天のお父様、今朝神様の恵みの中で賛美祈り証し、そして共に喜びを分かち合う機会が与えられて感謝いたします。どうかこの礼拝の時を神様が豊かに祝福してくださって、御言葉の主に出会う機会とさせてください。聖霊様ご自身が豊かに私たちの上に臨んでくださいますように祈ります。全世界の礼拝の上に、まだ神様を知らない多くの方々の上に、神の恵みが豊かにある今日であり今週となることを祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。昨日一昨日とですね、私はまた私たちの幼稚園の先生方は、沖縄県私立幼稚園連合会の教師研修会がムーンビーチでですね、一泊であったんです。で、今年のテーマはですね、この気になる子たちの、支援、またその理解をどのように、教師の一人一人が考えていけるかということをですね、一緒に、考えたものでした。今幼稚園あるいは学校は、社会は気になる人々、気になる子たちがですね、増え続けております。ですから学校機関はもちろん、いろんな職場でもそれに対してどういうふうに答えていけるかということはとても大切なことなんですね。その中でですね、いくつか私教えられたことがあったんですが、1日目は記念講演なんですね。そして2日目の朝は今度九州地区で発表をする、発題をする園が発題をして、そのテーマに沿ってですね、話してそれをみんなでディスカッションする。またアドバイザーの方々も先生方も2人ほどおられてです、一緒に学びの機会を持つんですね。で、この沖縄県に盲学校というのがありますが、目の不自由な方々のですね、学校が96年前に始まったというんです。それはですね、宮崎から来られた、宮崎から来られたですね、高橋福治先生という宮崎出身の方が、この沖縄県の盲学校をですね、始めたそうなんです。しかもこの自分の家を開放して、自分の家がこう学校としてスタートしたっていうんですね。そのこの高橋先生、福治先生はですね、那覇バプテスト教会の教会員として この、日曜日には礼拝を守っておられたって、そういうこのお話があったんですね。で、同じバプテストの群れとして、こういうこの社会の必要、この目の不自由な方々へのこの学校がクリスチャンの方から始まって、それが今は 県の大事な学校として、このその働きが継承されているということを聞いてですね、本当に私知らなかったので、そのことはとても心に残ったことでした。で、またこう学んでいるうちにですね、この気になる子たちのことを考えていくときに、その気になる子たちがどういうふうに方向性を持っていくのか、生きていくのか、やり方を、方法を、生きていくこの方法すべをですね、学校では個人的に、あるいは学校全体としても、そのカリキュラムを作って進めていくということがですね、話されていたんです。で、私たちの幼稚園もあるんですけども、幼稚園がこの気になる子たちもいるんです、確かにね。で、その子たちにどういうふうに教育しているのか、応答しているのかということはですね、とても興味深くお聞きしたことでした。そういう中で、気になる子たちの教育が、まあ、進んでいくんですけれどもね、その時にね、私は心の中に、父親の役割はどうなのかなって、記念講演をしたこの先生は、自分の息子が障害を持っているということを、皆さんにお伝えして、そしてそのことをどのように歩んできたのかということを通してですね、この、私たちに、お話をしてくれたんです。で、その時にそのお母さんの様子、また兄弟たちの様子はよくこのスクリーンで見ることができて、お父さんも 1,2 回スライド的に出てきたんですけど、お父さんのお話がなかったんですね。ですから個人的にはお父さんはどういう役割を、どういう形でその息子に接してこられたんですかって、そのことをですね、個人的に聞きたいと思ったんです。それからもう一つ聞きたいと思ったのはですね、幼稚園には女性の先生だけではないんです。男性の先生もいるんです、今はですね。で、そうすると幼児教育は女性の先生方が多い中で、男性の先生が入ってきたときに、男性の先生方がどういうふうにこの子どもたちに接し、あるいはこの気になる子たちに接して、こうどういうやり取り、どういうこの可能性があるのかですね、そのことも私は個人的に聞きたいと思ったんです。でも、まあ、質問はすることはしなかったんですけれども、でもこのようにですね、この私たちの身近な生活の中で、それぞれが生きていく中で、それぞれの役割、それぞれの立場、それぞれの理解、それぞれの方向性、そういうことをですね、どういうふうに私たちは神を信じる者として考えていくのかということは、とても大事なことかなって思わされているんです。で、今日は父の日ということでもありますし、そのことも少し念頭に置きながらですね、今日御言葉を選んでみたんです。で、今日の御言葉はあまりにも有名な聖書の箇所です。あなたの隣人を愛しなさいっていう言葉なので、知らない人がいないって言ってもいいほどなんです。この今日の言葉の中にですね、私は2つのことを一緒に考えたいと思っているんです。それ一つは、隣人を愛する、隣人を愛するということがどういうことなのか、もう一つは父のように、生きていくって、父に似るものとなっていくということがですね、ここで歌われているんですけれども、その2つのことをですね、心に留めながら考えてみたいと思っています。でもこれはお父さんだけに語っているのではなくて、聖書はお父さんを含め、そしてすべての私たち、こう人間に対して神様が語っている言葉なので、そのことをですね、大事に読んでまいりたいと思ってます。今日の聖書の箇所はですね、 三条の水訓というところで、三条のメッセージの中で語られているんです。三条のメッセージは誰に語られてっていうかというと、最初の方に書いてあるんですけれども、三条のメッセージの最初のところにです、それは弟子たちに語られたということが書いてあるんです。ですから私たちはこの御言葉がイエス様を信じ、イエス様に従おうとする一人一人にまず、語られていったと、そのことがこう私たちがさらに裾野を広げて、いろんな方々に読んでもらう、理解してもらうということになるんですけれども、ですからイエス様はイエス様を信じ従っていく人たちに語られていることなので、私たちはこの御言葉を、イエス様に信じ従う者として、読んでいくということが大切なことなのです。さて、43節で、あなた方も聞いている通り隣人を愛し敵を憎めと命じられていると聖書は語っています。で、ここであなた方も聞いている通りと聖書は書いてありますが、イエス様が物事を語っていくときですね、特に旧約聖書の御言葉を引用されていくときに、イエス様は二通りの語りかけをしてくださいました。一つは旧約聖書にこのようなことが書かれていると言ったことと、もう一つは旧約聖書にこのようなことが言われているってという二つの言い方をですね、イエス様は使い分けて語っているわけです。で、今日のこの43節を見るとですね、あなた方も聞いている通りとイエス様は言われて、あなた方をこのように聞いてますよねと言われたということは、文章化された御言葉ではなくて、口頭で耳を通して聞いてきた、そういうこの旧約聖書の御言葉をイエス様はここで引用されているということになります。で、聖書を開いてみて、旧約聖書を書いて調べてみるとですね、あなた方も聞いている隣人を愛し敵を憎めということがですね、そのまま書いてないんです。書いてあるのは、旧約聖書が書いてある隣人を愛しなさいって言ったんです。敵を憎めっていうのは、これは書いてないんです、旧約聖書には。ですけれども、あなた方は聞いてますよねってイエス様は言われたんですね。ということは、パリサイ派の人々、聖書を学んでいる人たちが、この神様の御言葉はこうなんだけれども、それを自分たちに当てはめて考えていくと、自分の兄弟とか家族とか親しい方々、それ以外の人たちには憎んでも構わないって、そういうことが理解できるかなって、そのようにですね、パリサイ派の人々はそのように考えることがあったようなんです。ですから、そのことをイエス様はその弟子たちにはっきりと、あなた方はこのように口頭で、このように旧約聖書の言葉だって聞いてるんだけれども、でも実際はそれではなくて、イエス様が言われたことは、しかし44節、私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいって、むしろ敵を愛すること、敵を受け入れること、敵のために祈ること、それが旧約聖書が言わんとしていることですよって、神様が願っていることですよと、そのようにですね、聖書は私たちに語っているんです。特に私たちの日本の国でですね、この愛という言葉を語るときに、こういろんな愛があるんだけれども、でもその愛をどう整理して御言葉を読み、また理解していけるかということは、とても大切なことなんですね。日本語で愛というのは、それは男女の愛もありますし、お互い友人同士の愛もありますし、また神様の愛もあるわけですね。 中国では愛という文字、日本語と同じ文字を使っていたんですが、今は心を抜いた心のない愛が使われているって聞いたんですね。 4,5 年前に私はそういうことを聞きました。考えられます？心の伴わない愛ってどこにそれが見られるでしょうか。でも中国では略してその愛という言葉を、文字をですね、心のない心を取った使わない、そういう愛という表現がですね、今あることを聞いているわけです。まあそのようにですね、日本でもこの愛という言葉はとても複雑なんですが、でも聖書が述べている愛というのはですね、主に3つあります。それは先ほど語ったエロスの愛、男女の愛、それから友人同士の愛、フィレオ、それからアガペ、神の愛、惜しみない、報酬を求めない、そのような愛があるわけですね。まあそのような中で、私たちがこの御言葉を読んでいくときに、イエス様は敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいと言ったんです。で、ここで愛という言葉を考えていくときに、これは私たちの人間関係にとても大切なこの関わりがそこに生まれてきます。目上の人に私はあなたを愛してますよってはなかなか、これは本当は言わないことですね。私はあなたを慕っていますよって、愛は私たちの関係の中では、こう自分の心が好きである嫌いであるとということをですね、愛とこの好き嫌いがとても関わってきます。ですからこの日本語で持たれている使われていること愛という言葉が、私たちの人間関係のことにですね、とても深く関わってきます。で、私たちはこう上司がお父さんがあなたを愛しているよということはできますけれども、でも子供やそれからこう部下たちが、目上のまたこう先輩である方々に、私はあなたを愛してますよということは、表現的に果たしてこれは叶ってるかなっていうことが言えるんですね。ですから日本語で用いられている愛というのは、人間のこの不思議な関係を、同僚なのかそうでないのか、上下関係の中にあるのか、いろんなことがですね、私たちの中でこう考えさせられることなんですね。で、そういう中でこの聖書の言葉がこう日本にやってきて、そして日本の言葉に訳されていったんですね。おそらくこの愛するという言葉、日本で訳されてるんですけれども、これはきっと中国でその愛という言葉が用いられて、それが日本に伝わってきたのかなというふうに思うんですけれども、で、この愛という言葉をこう読んでいくときに、今から400年ほど前に、キリシタンの時代に、江戸幕府の頃に初めてこの福音がカトリックの宣教師たちを通して入ってきたときに、彼らは愛という言葉をですね、大切にという言葉に訳されたようなんですね。神は愛であるということをですね、神はご大切であるって、そういうふうに訳されたと聞いています。そして神様が私たちを愛しているよというのは、神が私を大切にしておられるという、そういう言葉で訳してきたんですね。で、考えてみると、この日本語で私たちは愛ということを一般的によく読んでるんですけれども、でもこの愛という言葉を大切にという言葉で置き換えていくときに、それは どの関係であったとしても、どの私たちのこの人間のこのお互いの歩みだったとしても、私はあなたを大切に考えてますよっていうことは、これは目上に対しても目下に対しても、若い人にも、また年を重ねた人にも、いろんな方々にですね、私はあなたを本当に大切にしている。で、聖書の言葉に、あなた方は私の目には高価で尊い、私はあなたを愛していると、私はあなたを大切にしているという言葉は、どの人にも分け隔てなく使われることのできる、また用いることのできる、そのような言葉だと言ってよいと思うんです。ですから、このあなたの隣人を愛しなさいということは、あなたの隣人を大切に扱いなさい、接してきなさいということにですね、私たちがこう考えることができるということがですね、聖書を読んでいて教えられることです。さて、私たちのこの聖書の本来の愛というのは、上下関係とか人間のあらゆる関係以上に、全てにこの適用できる言葉であると思うんですけれども、この聖書の愛を考えていくときに、一体どのようにしたら私たちは敵を愛することができるかということは、とても大事なことなんですね。で、敵を愛するには、敵がどうであろう、どのような人かというよりも、それよりも前に、やっぱり自分自身を点検する、自分自身を考える、吟味するということが大切だと言えます。今日みんな教会に来ておりますけれども、私は食事をするときにですね、カラフルなっていうか、色合いっていうのはとても私の食事するときの食べてみたいっていう思いがですね、こうこの色合いっていうか、それをね、私は自分で知ってるんです。同じこの色のこの料理というよりも、いろんな色があってということが好きなんです。それから、換気扇が教会にもあると思うんですけど、私は換気扇はあまり好きじゃないんですね。それは音がね、あんまり好きじゃないんですよ。ですから、私がこの部屋に入ってきたら、大体換気扇はどうなってるかということですね、チェックするんです。で、私が気づいた、できるだけ私は換気扇、音が出ないようにって、そういうことを思います。それから、ある人は、こう、なんかご飯を食べるときにですね、吸って食べるような音っていうのは、こう、とても嫌いだって、そういう食べ方をしないでっていうことを聞いたりしますし、また、歩く足跡、それから声、いろんなことですね、私たちは好き嫌いがあるんですね。ですから、私たちの人生の中で自分自身を考えていくときに、同じようにものだけではなくて、人も嫌だって、この人は嫌いだって、特別な理由はない、この人が私に意地悪したから嫌いであるということではなくて、その人がそこにいるということが好きじゃない、その人が現れると嫌だって、ということがですね、私たちの奥底に、そういう私たちの姿があることに気がつくと思うんですね。ですから、特に何かをしたっていうわけではないけれども、私の心の中に嫌なもの、好きなものということがあって、それがとても隣人を愛していくという上で、どうしても愛せないっていう、そういう原因にもですね、なりかねることがあるんです。ですから、そういう心が私の中にあるということは、本当に私の方が不完全で、彼女に原因があるのではなくて、私の方に、そういうこの好き嫌いのこの区別があって、 それをもって他の人たちに接していこうとするので、考えていこうとするので、私はその人を愛せないっていうことがですね、起こり得るということができるんですね。それからこう、私たちはいろんな人たちの行動や言葉を聞いて、いろいろ良い悪いを判断することがあるんですけれども、でもどんな悪い人でもその人の中にいいことがあるって、いいものがあるって、どんな気になる子でも優れたこと、またとても素晴らしいこと、そういうことが潜んでいるってことをですね、私たちはある意味で認めようとしない、探そうとしない、それでそういう人たちは嫌だって考えていくということがあるんです。使徒パウロは言いましたよ。私たちのやりたいと、良いことをしたいと思うけれども、私の中でそれができない自分自身がいると彼は告白しているわけですね。で、そういう中で私たちが人を愛する、敵を愛するという時にですね、他の人たちにその原因を探すということではなくて、自分自身の中に隣人を、隣の人を、敵を愛することのできない要素を私自身が持ってるんだって、そのことをですね、私たちは心に留めておく必要があると思います。それから私たちはですね、敵を愛するときに、いろんな嫌いな人を愛していこうとするときにですね、自分の感情では愛せないけれども、自分の力で愛せないけれども、でも私の意思で、私の持ってる、与えられてる意思でこの人を愛していくという、この切り替えというか、けじめというか、その思いが、意思が私にあるかどうかということは、敵を愛する、嫌な人を愛していくという上でとても大切なポイントになると思うんですね。ですから、こう、敵を愛する、どのように愛していくかって考えるときに、他その敵のこと、自分と合わない人たちの中にその理由を、原因を見るということではなくて、自分自身の中にその敵対する人、あるいはこう自分の好まない人をこう正しく判断できない自分の弱さ、自分の意思の欠如、自分のこの考え方、どうしてかわからないけれども嫌なんだよねって自分の心の中にある、そういうこうモヤモヤ、こうそれがですね、私たちの中にあるということができるわけです。でもそういう私たちですけれども、そういう自分自身を吟味することによって、その自分が愛せるようになるっていうことは、やはりイエス様のこの愛を知ってないと、イエス様のあの十字架と復活のこの出来事をしっかりと自分の内に持っておらないと、敵をですね、また嫌な人を愛することができないということになります。で、このイエス様の愛が世界を変えることができたって、このイエス様の愛が私を変えてくださったって、そのことを私たちが信じていくときに、自分の中にあるこの弱さ、固くなさ、そして嫌な面、そういうことが整理されて、取り除かれて、神様に変えられて、私たちが敵を、そして嫌な人々を愛することができるようになっていく。そしてそういう人たちのために祈ることができるようになっていくと、私たちはですね、聖書を読みながら思うんです。ですから隣人を愛していく、敵を愛するということは、 自分自身をまず吟味し、そしてこの自分自身がどういうふうに変えられているのか、そのことをですね、確認していくときに、神様の、こう、大きな、あっという間に自分自身が変わったということではないかもしれませんけれども、じわーっと自分が何か変わっているって、変わってきているということをですね、体験しながら、私たちは愛するものと変えられていくということになります。さて、そんな中でですね、イエス様は、太陽を昇らせ、雨を降らせるような、この神様が分け隔てなく、私たち人間を愛している。あるいは、こう、心に留めてくださっている。そういうことを私たちは心に留めておく。と。徴税人でも、違法人でも、彼らの好きな人、また、そういう状況の中で彼らもこう行動してるけれども、それは当たり前じゃないか。違法人でも徴税人でもそういうことをしてるんだったら、むしろあなた方は神様に愛されている、不公平ではない神様なので、そのことをあなた方は知ってほしいとイエス様はですね、語っているんです。で、48節、だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。と語っていますし、また45節戻って、あなた方の天の父の子となるためである。と、イエス様が語っています。ここで完全という言葉が出てきますけれども、私たちの父なる神様が完全であるということは、誰でも理解できます。そうです。私たちの天の父は完全無欠、完全なすべてをこう完全に取り行うことのできるお方ですって。天地を創造し、それを治め、そして今も力を及ぼしておられるって、私たちを愛しておられるって、そのことを私たちよくわかるんですね。でも、あなた方も完全なものとなりなさいというときにですね、このあなた方、私たちも完全なものとなりなさいっていうのは、全く神様のように完全で罪がなく、私たちが神様のようになれるっていうことを言ってるのかということがですね、読んでいてこう教えられるわけですね。で、この天の父が完全であられる、天の父は完全なお方ですが、このあなた方も完全なものとなりなさいというときにですね、この聖書が使っている完全という言葉は、もちろん完全な、パーフェクトなという意味と、成熟していくって、よりこう進んでいくって、その両方の意味があるんですね。ですから、私たちは完全を目指していきますけれども、神様のようになっていく、神様の似たようなものとなっていくということができますが、私たち人間は、でも、いろんなことがあって完全にはなれない。でも、それではもう諦めてしまうのかというと、そうではない。ここで言う、あなた方も完全になりなさいっていうのは、完全な神様の姿を見上げながら、私たちが日々毎日神様に似たものとして変えられていく、そして成長していく、成熟していくっていう、そういう意味もこの中にですね、含められていると読むことができます。それはなぜできるかというと、神を信じている私たちは神の子であるから。神の子であるということは、神の DNA をいただいているものであるということができます。神様の DNA をいただいているものとすると、私たちのこの変えられた私たちのうちに、神の子となるような力を、神の子となるその歩みを、神様が導いてくださることができると読むことができるんです。創世記の中にですね、人の命を120年にという言葉があります。ノアの洪水の前に 創世記に書かれているんですけれども、その言葉を読んでですね、一人のこの獣医がですね、この言葉を読んで信仰に入るようになりました。聖書はなんかおとぎ話、不思議な本であると読んでいたんですけれども、でも人の命は120年というこの聖書の言葉を聞いてですね、彼女は真剣に聖書を読むようになったそうです。そして聖書の御言葉が本物であることを彼女は知り、そしてクリスチャンになっていきました。というのも、現代の医学界の中で人のこの命は120年にプログラミングされているっていう、そういうこの研究がですね、このなされているということを読んでいた彼女はですね、聖書はひょっとしたら不思議な、私たちの思いをはるかに超えた内容かもしれないと思って聖書をしっかりと読み出したそうなんですね。神様が私たちの人生を、命を120年というふうにプログラミングされている、 DNA がそのようになっているならば、私たちの愛も神様の子ですから、神様の子となったのですから、私たちのこの愛も神様の愛の DNA が私たちのうちに注がれて育って、そして私たちはイエス様の言われた、イエス様のなしてくださった、隣人を愛する、敵を愛し敵のために祈る、そういうものとなれると、そのように聖書を読んでて教えられるんです。今日父の日で、そして、お父さんたちの働きを私たちは覚えています。で、お父さんたちもこの聖書の御言葉にこの目が開かれて、そして聖書の父に似るものとなって、天の父なる神様に似るものとなって、この神様からいただいている DNA を天の父の子として生きていく中で、神様が私たちを本当に日々作り変えて、そして私たちの家庭が、そして親族や社会が本当に大きく変革されていくことをですね、私たちは期待したいと思います。それはどこに期待をすることができるかというと、この愛、大切と言ってくださる神様に生きていくときに、神様にこう似たものと変えられていくときに、私たちはそのことが必ず私たちの中で、そして私たちの生き方の中で、そのことが必ず実現することを、心に留めておきたいと思います。さっきの証の中でも、イエス様の技、それ以上にあなた方も大いなることをなすことができると約束しているのは、私たちが天の父の子供であるっていう、その DNA をしっかりといただいているからこそ、このことが可能になるということができます。神の祝福を心からお祈りいたします。では、お祈りします。愛する天のお父様、天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさいとイエス様は言われました。しかもこれは命令の言葉で、そしてずっとそのことを続けていきなさいって聖書は私たちに語っています。私たちは自分自身を見れば、本当に足りないもの、欠けたるもの、力弱いもの、不信仰なものでありますけれども、でもこんな私たちを神様が愛して、そして私たちを新しい皮袋で、イエス様を信じる、イエス様と共に歩むこの喜びを通して、私たちも愛の人、大切なものと変えられていく、そのことを本当に信じて歩んでいきたいと思います。特に 家族のお一人お一人を祝福してください。教会の家族が本当に神様の豊かに働かれるお一人お一人となることができるように、ただ教会に来るだけではなくて神様に喜んでお仕えし、この周りを社会を変えていくことができる力とさせてくださいますように祈ります。今日の日曜日、神様が全てに届いてくださって、お一人お一人を導き祝福を与えてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。